V トークラジオ第65回スタートでーす。赤や黄色が特徴の大型のピーマン、パプリカが料理の彩りを良くなるとして人気を集めているそうです。パプリカはピーマンと同じナス科の植物で、老化を防ぐとされる抗酸化成分やビタミン C が豊富に含まれていることも人気の背景にあるそうです。財務省の貿易統計によると、平成28年の輸入量は約4万トンで、18年に比べて約 1.8 倍にもなったそうです。またまた農林水産省の統計によりますとね、国内の26年度の出荷量は約3500トンで、輸入量の10分の1にとどまっているそうです。インスタグラムの方ではね、カラフルな方が写真映えするので毎週使っていて、だけどほとんどが輸入品なんで、子供のために安心できる国産を使いたいっていう人も増えているそうですよ。まあ、そんな需要の高まりを受けて、生産サイドにパプリカの栽培に参入する動きが活発になっているそうです。高知県南国市の JA 南国市は、今年の2月、パプリカの栽培が盛んなオランダの先端技術を取り入れて、面積が約7000平方メートルもある大型ハウスを設置したそうです。まあ、もっとも建設費の約 3.4 億円は、高知県や南国市からの補助金などを活用したらしいんですけども、7000平方メートルってどれぐらいの大きさなんでしょうか。ちょっとピンときませんけどね、かなり大きいんでしょう。で、こちらピーマンとパプリカの栽培をしてね、パプリカは5月に収穫を開始して、年間計画収穫量は52トンにも上がるそうです。あとね、氷を作るメーカーね、製氷機の大手の日本トリムという会社や、高知大学と協力して、農作物に含まれる抗酸化生物や糖度が向上し、収穫量が増加するという電解水の設備を導入したそうです。電解水で抗酸化成分とか糖度が向上するもんなんですかね。まあ、こういうののね、いろいろなもので、低価格の輸入品に対抗するために付加価値を高めて、農家の方の取得の向上につなげているそうです。栽培の方は JA 南国市が出資する農業生産法人南国スタイルというところが請け負っているそうなんですけども、担当の方は、甘くてみずみずしい輸入品にはない味わいのパプリカを提供できるということです。ピーマンはなかなかね、苦手な方が多いと思います。私もはっきり言って苦手なんですけども、まあ、パプリカにするとね、彩りもよくって、火を通してもね、彩りがくすむなんてことがないんで、味にまた苦味もないですからね。どうでしょう、あんかけ焼きそばなんかのこう上の方に乗っけて、ちょっとおしゃれな食事、ちょっとチャレンジしてみるのもいかがなもんでしょうか。この番組は3年もスズキ V ストローム650に乗っていながら、いつまでもビギナーライダーである私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味あるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、今回の放送は、なぎさ園でキャンプデビューはできなかったけど、やっぱり爽やかのハンバーグは美味しかったぞ。今回はね、本来ならば浜名湖のなぎさ園キャンプ場でのテント泊のお話の予定だったんですけども、まあ、当日ね、あいにく大雨の予報ということで、日帰り釣りになってしまったという時のお話なんですが、そもそもなぜ私が渚園でのキャンプに参加することになったかというと、 これ、ショーソンさんという方がね、企画されました。お昼ご飯を爽やかでハンバーグを堪能して、渚園でキャンプとして、まったりとした一晩を過ごしましょうというキャンプ企画をたまたま知ったもんですから、これに参加しようということになったんですけどもね。そもそも、爽やかって何っていう感じの方もいるのではないかと思いますんで、まずは爽やかのご紹介をしたいと思います。爽やかとね、あんまり爽やかな声ではないんですが、連呼しておりますけども。正式にはこちら、炭焼きレストラン爽やかと言いまして、本社は浜松市にあって、静岡県のみにチェーン店を置いているステーキ、ハンバーグのレストランでございます。設立は1976年と言いますから、創業40年ということになりますね。設立40年といってもですね、最初はコーヒーショップ爽やかというお店でオープンしたようでございます。コーヒーショップながらも、げんこつハンバーグが主力となって、1989年から炭焼きレストランというふうに名前を変えたそうなんです。静岡県内でしかね、チェーン展開をしてないので、私が知ったのもこの1、2年じゃないかな。SNS でのね、盛り上がりを受けて知ったんですけども。そして、げんこつハンバーグを実際に口にできたのが、今年の春の、そう、学南鉄道のね、てっちゃんツーリングの時でございます。デビューは遅かったものの、そのあまりの美味しさにノックアウト。ハンバーグというのに、中は半分ね、レア状態。そこに特製のオニオンソースをジュワーっとかけて、もうたまりません。今にも食べたいところなんですけども。でもね、東京からの最寄りは実は御殿場インター店なんですね。そんなんですっかり関東にはない炭焼きハンバーグ。すっかり打ちのめされております。こんな私にハンバーグを食べに行ってキャンプをしようなんて、こんなね、楽しそうなもってこいの企画。早速お休みをいただいて参加表明したんですが、残念なことにね、やっぱりキャンプ雨男の私の実力発揮というとおかしいですが、雨の予報でございました。この一週間前だったらね、全然良かったんですけども、少しのね、期待も持ってテントできるのかななんて思っていたんですけども、テント泊のね、夜中から雨が降ってしまうということで、企画を立てたショーソンさんもね、苦渋の決断で日帰りツーリング企画に変更となりました。そうか、伝説の渚園でキャンプできないのかなんて、がっかりしていたところなんですけども、一緒にねキャンプしようということで参加表明されておいた桃色沖縄さんね、もう皆さんの間ではバイクの積載無限大ということでおなじみかもしれませんけども、桃色沖縄さんとね、鈴政さんの方から爽やかに行く前に静岡のツーリングに行きませんかというね、救いのお誘いをいただきましたんで、それではぜひよろしくお願いしますということで、急遽ね、そちらのツーリングを合わせてっていうことになりました。で、待ち合わせの方なんですが、岩田インターチェンジに10時ということになりました。Google で調べると約3時間ほどで着くということで、それでは、ということになって、調布インターチェンジを乗ったのが、実はもうこの時点で7時半。すっかりうっかりしておりました。いや、ガソリン入れてなかったりね、いろいろあったもんですから、思ったより時間がかかっちゃいまして。まあ、それに加えてね、中央道がね、なぜか渋滞してたんですよ。土曜日の朝なのに。調布からね、八王子の間が渋滞してるんです。相模原渋滞が渋滞してるならね、わかるんですけど。何があったんだろうなーなんてそわそわしながら運転していったんですけども、特に理由は見つからなかったんですけどね。まあそんな私の脇をね、実はタンデムで抜いていく外国産のアドベンチャー、また BM かななんて思ったんですけども、ふーっと抜いてったあれはなんと KTM。 残念ながら車種が分かんなかったんですけども、まあ KTM のアドベンチャーっていうとね、かなりの大柄なボディでございました。タンデムであってもね、余裕のよっちゃんということでございまして、やっぱりいいよなぁなんて思いましたけども、お値段の方もね、シート高も高いでしょうからなんて考えていたんですけども、そんなことをね、考えている間にあっという間に置いていかれましたけども、やっぱ早いですね。まあ余裕があるといえば余裕があるんですが、 私の方といえばね、少し急がなきゃということで5000回転をキープ。圏央道からは東名、いつもね5000回転をキープって言っていますけども、5000回転というのはね大体100キロプラスアルファなんですけどもね、このぐらいの速度で東名を走っていったんですが、実は私岩田の土地勘がすっかりありませんでした。あれどこだったっけってね、ずっとね看板を見ていたんですが、ないんです。岩田何キロで出てこないんですよ。私の中ではね静岡で大きい町だと思っておりましたし、てっきりねこう番号がついたインターでね出てくるんだろうなぁなんて思ってたんですけども、本当にずっと出てこないんですね。あれれ弱ったなぁなんて思いながらも、静岡ってこう広いじゃないですか。まだかなまだかなぁなんて感じで、ゆいよでね越えて、さった峠を越えて、日本平を越えてなんてやっている間に、相良牧之原インターを過ぎたところでやっと岩田何キロっていう看板が出まってきたんですが、この時点で実はもう9時30分、うわー弱ったぞーと思っていたんですけども、やっと出てきてくれましてね、岩田は確か15-1って書いてあったのかな。だからよく考えてみると、福井とね浜松の間に後からできたインターチェンジだったんですね。だからなかなか透明の看板に出てこなかったっていうのが本当の理由でございました。少しねドッキリしちゃったんですけども、まあそんなことで岩田インターを降りまして、待ち合わせのファミリーマートに着くと、そこには先ほどもお話をいたしましたが、バイクの積載無限大でおなじみの桃色沖縄さんのビラーゴがお待ちになっておりました。あやー時間に間に合ってよかった。そこでね、どもどもということでご挨拶をいたしまして、2時間半ほどねずっと休憩なしですっ飛んできたもんですから、ちょっとすいませんということでファミリーマートの方にお買い物。やがて、一緒に行っていただける鈴間さんもね10時ぴったりに到着されました。この辺はねやっぱりさすが地元、しっかりと10時に来るなぁなんて思ったんですが、なんでも白バイやパトカーがねうじゃうじゃいたので道路が混雑してたんだよなんていうお話をいただきました。そういうこともね計算して10時ちょうどに着いたんでしょうか。まあその辺を知っているのは鈴間さんとずっとお付き合いをしている沖縄さんの2人だけの秘密なのかもしれませんけども、ということでね、まあ白バイやパトカーがいるのか、じゃあ今日は気をつけなきゃななんて思いながらも、気分を取り直して、まずは最初の目的地ヤマハコミュニケーションプラザへ行こうということになりました。ヤマハコミュニケーションプラザ岩田のねインターチェンジから地図を見てみますと、ちょっと距離があるんでね、だいぶかかるのかななんて思って、まあ家ではいたんですけども、お二人の話だとすぐそこですよということでしたので、あらそうなのと思いつつスタート。いや本当にね意外にもすぐそこでございまして、びっくりしました。途中鈴政さんがね振り返って何やらアピールされてるんで、はいと思っていたら、なんと左前方にあの長澤まさみさんの実家、そうあの女優のね長澤まさみさんの実家があるんですね。と思いました。そうだ長澤まさみの父ちゃんはジュビロ磐田のサッカー選手で監督もやってたんだっけなんてね後から気づいたんですけどもすっかり忘れておりました。私は残念なことにこう長澤さんのファンではないので、実家の方はねカメラではなく目の方のシャッターでパチリと収めましたけど、でやがて前方にはねヤマハスタジアムの看板が見える交差点が来ましたので、ここを左折するとですね、いきなりスタジアムが見えるんですね。私もあの J リーグ中継でジュビロの試合を見るんですけども、あのスタジアムがいきなり住宅の屋根の向こうにあるなんて、いやこれもびっくりでございました。スタジアムって大概こう公園とかに隣接してあるじゃないですか。野球でいうとこのメットライフドーム、あと東京ドーム、神宮球場だってやっぱりそうじゃないですか。サッカーだってね味の素スタジアムやナックファイブスタジアムだってやっぱり公園とかのとこにあるじゃないですか。そんなね風景しか見ていなかったんで、まさかこう住宅街のど真ん中にあるヤマハスタジアム、こちらにはびっくりしました。 あ、でも住宅街のど真ん中っていうと、あのオリオンズの東京スタジアム、あの南千住の方にあった球場なんですが、あれは下町のど真ん中にあったんですね。といっても東京スタジアムって誰か知ってる人がいますか？南千住のね、駅から歩いてちょっとで行くところのね、すごい綺麗な球場だったんですよ。まあ実際私はね、まだまだ小さかったんで、実際にはそこには行ったことはないんですけども、いろいろなね、写真や映像なんかを見るとね、非常におしゃれな球場で、その頃ね、まだロッテではね、野球に参加してなくって、ダイエー、ダイエーって言っても、あの百貨店のダイエーじゃなくて映画の方のね、ダイエーなんですけども、こちらがオリオンズという球団を持っている頃にね、南千住に球場を作ったんですが、それが非常に大リーグのね、球場を真似しているということで、綺麗な球場だったんですよ。スタジアムがね、なかなか赤字で苦しくって、また当時のね、オーナーさんがいろいろ変わったりしたもんですから、残念なことにね、開場してからすぐ使えなくなってしまったんですけども、随分とね、長い間、常磐線の南千住の駅には、東京スタジアム近道なんて看板もありました。幼な心にそんなことを見ていたのと思い出しました。まあちょっと話が脱線しちゃいましたけども、すいませんね本当に。さて、そのね、そのってなんだっけ、ヤマハスタジアム、ヤマハスタジアムの先にあるのがね、ヤマハコミュニケーションプラザ、こちらの方先客がね、たくさんいらっしゃいました。もちろんね、ヤマハのバイクが一番多かったです。ホンダ、川崎、そして鈴木はなぜか私だけ、どんだけって感じですけども、全くのアウェー感でございました。まあ、とりあえずそんなアウェー感は忘れましてね、桃色明さんと鈴正さんの3人で中へ入ってきました。正面にはヤマハグランプリ500勝の垂れ幕がかかっていて、あとグランプリマシンがね、置いてありまして、おおすげえなーと思いつつスルーしちゃいましたけども、ちょっとね、わからないもんですから、はい。で、その奥にあったのが、なんとトヨタ 2000GT。 おお、 2000GT だーって気になりましたね。国産車唯一のボンドカーでございます。そう、あの007のね、ボンドカーなんですよ。こちらに置いてある 2000GT、 色はね、よくあるあの白ではなくて黄金色でしたけど、説明書きによりますと、1967年当時238万円だったそうでございます。ちょっと私の家にあるね、古い写真だとですね、その頃のラーメンね、30円ぐらいの値札がついてるんですよ。そんな時の238万円って今ならいくらになるんでしょうか。まあそんな下世話な話よりも、この 2000GT ですけど、あのロングノーズ、あれよく前が見えるもんですね。まあこの GT のね、エンジン、さすがヤマハが作ったんだよということで置いてありましたけども、でこの後いろいろね、バイクだけではなくてゴルフカートやスノーモービルなどいろいろありました。実は冊子をね、もらってきたんです。もうこれね、てっきりコミュニケーションプラザの冊子だろうななんて思って持ってきたら、なんと全然違うものでした。失敗しました。メモを取っておけばよかったですが、その時はそんなこと思っていませんからね、これもらったから、あ、いいやなんて感じでしたんですけども、でいくつかちょっと思い出しながらなんですが、展示車両について、やっぱりね、一番覚えているのは RZ250、 かっちょいいですよね。今見ても憧れますよね。1980年発売でしたけども、7半キラと言われた350よりも250の方をよく見ましたよね。次はパストル、今はね、電動自転車の方に名前をすっかり譲っちゃいましたけど、私がロイヤルホストでアルバイトをして一番最初に買った3万9000円の原チャリ、そう、パストル。もう1万円出すとね、上級車種のエレクトリックパストーラが買えたんですけども、もう1万円を稼ぐのにはもう1ヶ月頑張らなきゃということで、涙を飲んでのパストルでしたが、これが良い原チャリでしたね。当時はなんせノーヘル OK ですからね、原チャリは。もう楽しく毎日乗っていました。ツーストだったから速かったし、新青梅街道をね、こう流れに乗って走っているとグリップがゴムだからね、アクセルが戻らなくなるんですよ。 びっくりでしょ。そのままね手をね、ずらしていてもです、ずーっと60キロで固定されるんです。本当に楽しくってね、毎日乗って狭山湖とかね、福生の方とかまでよく行きました。その他泊まっていたのは FJR1300 かな。これでかかったですね。うん。あ、それの白バイもあったか。かっこよかったな。あと T-MAX。T-MAX いいですね。いつもながら T-MAX には心が揺れます。次は T-MAX かな。なんてこう心をね、揺らしていたんですけども。あとは MT-10。MT-10 でいいんですか ?MT-10 ですか、まあ、補充もありました。君には乗りこなせないよって顔で私を見てくれてましたけども。はい。あとは、第1号のね、ヤマハ第1号の YA-1 ですか。通称赤トンボ。赤トンボ、赤トンボって言うけど、赤っていうよりも綺麗なエンジン色でしたよね。あの、早稲田カラーのエンジンになんかこう近いような色でした。あと、その隣には、浅間火山レースに出たマシンがありました。名前は忘れてしまいました。ところで、浅間火山レースって、どこで行われたんでしょうか?ね、いろいろな写真なんかを見ると、こう、火山のね、いかにもっていうダートを走ってるんですけど。この間行ったのはね、浅間って言っても、高峰高原の方でございましたけども。これこそ本当にあの鬼押し出しの方でやっていたんでしょうか。ちょっといろいろね調べてるんですけども、この辺でやってたっていうのは出てないんですよね。ちょっとこの辺残念ですけども、歴史あるレースなんですけどね。その後、あとレーシングマシン。レーシングマシンって言うとなんかぶっちゃけた言い方ですが、YZR500、あの平忠彦さんのマシンが置いてありました。テック21はなかったんですけどね。テック21ってあのヤマハ8体でね、ファクトリーが21番をつけていましたけど、私の記憶ですとね、テック21ってね、資生堂の男性化粧品、その CM スポンサーで平忠彦さん絡みで確かチームテック21になって、カラーがね、そのテック21の色、紫がかったあの色ですよ、あれになったんじゃなかったっけなーなんて記憶があるんです。21番のヤマハもそのテック21っていうところから、まあ、1980年代のお話なんでちょっと記憶が曖昧かもしれませんけども、私にとって21番ヤマハというとテック21という化粧品を思い出してしまうというまた脱線した話でございます。その他にもね、ヤマハが F1 レースに参加した時のマシンもありました。冗談ヤマハ、冗談じゃないよってよく言いましたけども、派手なカラーリングなマシンでしたね。私あのジョーダンのスタジアムジャンパーをね買いましたけども、結構目立つ色でした。エンジンは5バルブの V 型12気筒、さまざまな面でのね、力不足から上位入賞はなかった記憶がありましたが、おお、ジョーダンかってね、懐かしく思いました。あとね、当日1階のねセンターのところでアマチュアの方がフォークソングを歌っておりました。小倉圭とか歌ってたんですけども、お、ヤマハギターもやってるし、ああそうだそうだ、ポップコーンもやってたなーなんて思いながら、こういうコミュニケーションプラザでも音楽の催しをやるんだろうなーなんて思っておりました。まだいろんなバイクが置いてあったんですけど、すいません、時間の都合と私の記憶の都合とメモがすっかりないということで、まあ、心当たりでコミュニケーションプラザのお話は終了して、次の目的地へのお話になりますが、国道1号バイパスに乗るんですけども、その行く途中なんですけどね、ブラジル語の書いてあるお店が道路沿いにありました。サッカー関係のおかげでしょうか、やっぱりブラジルのねそういう食料品店なんかがあったんですけども、選手にとっては田舎の味っていうのがやっぱり大切ですもんね。さて、そんな風にね、おお、やっぱり岩田は違うなーなんて思いながらも、見つけインターチェンジから国道1号のバイパスに乗って、いきなり雨、嘘と思ったら、トラックの大塩駅の洗礼でったり、右にね、ビジネスホテルの売り物件を見つけてね、ビジネスホテルを居抜きで買うやついいのかよなんと思いながらも、あれ、鈴政さんが追いついてこないよとミラーを見ながらドキドキしたり、なかなか飽きないね、バイパス走行となりました。 そうそう、このバイパスを走っていて気づいたんですけどね、東京じゃあんまり見ないビッグ査定というあのビッグモーターね、宣伝で佐藤龍太さんがやってるやつですが、いきなりね2店舗発見しました。しかも敷地がビッグ査定だけにビッグなのにびっくりなんちゃって、どうもね、浜松には6店舗あるみたいですけども、なんか自分で言って今恥ずかしくなっちゃいましたけど、いや本当ビッグ査定のこのビッグモーター全然見なかったんですけどもね、はい、静岡にこんなにあるんだなんて思って、でちょっとねこれ収録前に調べてみたら、なんと私の住むところにもありました。でもうちの近くにあるのはねコンビニを改装しただけなんで、ちょっともビッグじゃないもんですから、まさかあそこはそうだとは思っていなかったんですけども、さてね、そんなんでバイパスを走っていたら中田島砂丘という看板がありました。え、砂丘、浜松に砂丘があるの、嘘、知らなかったよとぼーっとしていたら、いきなり沖縄さんが左折、おっとっとっとっとっとと思ってね、慌てて、私も左折して、着いた先が浜松祭り会館というところに着きました。浜松祭り、何それ知らないけどって感じなんですが、何でも毎年5月の3、4、5、ここねゴールデンウィークなんですけど、ここに開催されている浜松の男を熱くさせる3日間のお祭りだそうでございます。何でもそれぞれの町でこう太鼓を上げるらしいんですが、その太鼓が大きくて、またね4日や5日にはその太鼓同士でね糸を切り合う戦いもあるそうですよ。いやこんなの知りませんでした。こんなのって言ったら失礼ですよ、こういうお祭りがあるなんて知りませんでした。あとねお祭りって言えばやっぱり屋台も出るそうで、これもねなんかかなり豪華絢爛なお祭りだそうでございます。ただねここお祭り会館ちょっと時間がねなくなってしまうよと、ここ見学してたらっていうことになってしまいましたんでね、じゃあちょっと見学は次回、まあ YouTube でもお祭り見えるから見てねっていうお話になりまして、実際にこのタコ揚げのね舞台になる中田島砂丘に行こうっていうことになりました。でもね私の勝手な印象だったんですけども、遠州灘って穏やかな海なんじゃないかな、イメージではね、こう遠浅で優しい海っていう感じがしていたんですけども、ところがねこれが実は大間違いだそうで、お二人によると浜松というところはね風も強くて海も波が荒いということで、サーフィンにはもってこいっていうことらしいんです。まあ、実際サーファーが随分いました。なんでもねこう浜名湖を境に天候が変わるらしくって、湖西市、あの湖に西のね湖西市あたりで雪が降っていても浜松には雪が降ることがないそうです。本当にね冬でも雪が積もったことないんだよなんてお話をいただきました。羨ましいなーなんて思いながらも、そういうイメージないんだけどなーっていう気で、お話を聞いていたんですけども、まあそんな風が強いのでたこ揚げ合戦っていうのもかなり楽しくて盛り上がるんでしょうね。砂丘の方もね見ましたけども、おなるほどなるほどっていうような風と湾岸線、こう家に帰って調べてみたんですけども、なんと鳥取県の鳥取砂丘と千葉県の九十九里浜と並ぶ三大砂丘だったんですね。それを知ってびっくりしてしまいました。非常にいいものを見せていただきましたでね、しかもですねこれかなり広いなと思ったんですけども、お二人によると子供の頃はもっと広かったと、随分狭くなったんですよなんてお話でした。その頃の砂丘ってどんだったんでしょうね。やっぱり温暖化とかいろいろあるんですけども、ちょっと残念ですね。そういうことでね、砂丘も見学しましたんで、じゃあ次のね待ち合わせのところへ行こうということになりました。浜松祭り会館のリンクの方、こちらはブログの方に貼っておきますので、もしよろしければ見ていただければと思います。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。